こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨ってのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の1日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨でリッチになるのに必要な時間は、このテーマで話をしていければと思います。はい、今いよいよ今日から10月ですね。なんか今朝は雨が降っていて、まあ、10月の始まりとしては天気的にはちょっとどんよりはしてますけど、まあ、クリプトとか仮想通貨やってる人にとっては割となんかこう月というか、めちゃめちゃいい月で、なんかオクトーバーってまず10月の英語じゃないですか。これをアップトーバーか、上がる月みたいな、上がる10月みたいなイメージがあって、歴史的に見ると10月って結構仮想通貨の市場ぐーんと上がってる印象というか、ぐーんと上がってきてる傾向がかなり強いんですよね。まあ、なので今月10月はかなりクリプト相場楽しみな状況にもなってますので、まあ10月、まあ、しっかりコツコツやっていければと思いますね。はい。で、まあ、今日に関しては、仮想通貨でリッチになる。まあ、リッチになるっていうと、そんな富豪とかのイメージが強いですけど、まあ、今の自分の持ってる持ち金を少し増やしていく。うん。ちょっと大きくしていく。まあ、自分の資産を大きくしていく。まあ、そこになるまでに、まあ、もちろん億万長者とか、あとは自分自身のこう、資金量とかによって変わってくると思いますし、まあ、もともと数億円持ってる人が、数十億円にしていくのか、例えば元で10万円の人が、1000万円のお金にしていくのか、ここにかかる期間って、まあ、もちろん元手によって全然違ってくると思うんですけど、この仮想通貨でリッチになるのに必要な時間っていうのを考えた時に、まあ、これは一概にいろんな人が、同じ期間でなれるかってよりかは、やっぱりそれぞれ何年後とかどれぐらいの期間でリッチになりたい、かっていうところを目指す、まあ、その自分のなりたい期間みたいなところを考えて、でそこに方法をこう合わせていくというか、自分の手法みたいなところを合わせていくっていうのがベターなのかなっていうふうに思ってるんですね。なので改めてその自分自身が仮想通貨でリッチになるっていうところを考えた時に、あなた自身はどの方法がいいですかみたいなところ、そこを考えていくというか、そこに考えていく際の方法なんかをいくつかシェアできればと思いますね。うん、なので、今回は3つのケース、数日後リッチになりたい。で、2つ目としては数ヶ月後ちょっとリッチになりたい。で、3つ目が数年後リッチになりたい。この3つの方法っていうのをそれぞれ、どんな方法があるか、まあ、仮想通貨の中で考えていければと思いますね。うん、で、まずは数日後ですね。じゃあすぐ、ちょっとリッチになりたい。自分の資金をもう少しガッと増やしていきたい。うん、これに関しては、基本的に、レバレッジをかけたトレードだったりとか、そういうものをやっていくといいのかなと思ってますね。うん、まあ、これ本当にイメージがつきやすい部分で、まあ、いわばギャンブル的な要素ですよね。まあ、もちろんトレーダーをちゃんとやられてる方はトレードはギャンブルじゃないっていうふうに思うかもしれませんし、ちゃんとした指標とかを使って、トレードしていく。で、そこにかけて自分自身の感覚も研ぎ澄ましていくっていう形だと思うんですけど、まあ、基本的にトレードっていうのは、まあ、自分の資金みたいなところを上がる下がるみたいなところを上げていく。で、そこに対して、自分の足りない資金みたいな、資金が少ない人っていうのが、その足りない資金みたいなところをプラスアルファ借り入れしてくる、まあ、レバレッジをかけて、トレードしていくことでリターンを大きく狙っていくみたいなところ、まあ、このレバレッジをやっぱかけること、うん、自分自身の持ってるお金にプラスアルファお金を借り入れてきて、大きなお金にして、やっていくこと、トレードしていくこと。まあ、これがやっぱり一番こう、手っ取り早いというか、うん、一番こう、資金がグインと育ちやすい、一つの要素じゃないかなっていうふうに思ってますね。うん。で、二つ目が、数ヶ月後リッチになりたい。少し後だけども、うん、まあ、今すぐ手元のお金を増やすっていうよりかは、少し目先のお金を増やしていくっていうところですね。ここになっていくってなったら、エアドロとかを狙っていく。まあ、このスタイルが一番いいのかなっていうふうに思ってますね。 エアドロップっていうのが、プロジェクトとかがじゃあトークンとかを発表しました、ローンチしましたってところに対して、そこで、トークンを最初こう初期のユーザーに対してトークンを一部のユーザーに配っていくみたいな行為になるんですけど、これっていうのは基本的にさっき言ったトレードみたいな形で、じゃあ触りました、すぐにトークンがもらえるっていう感じではなく、初期で触っていて、でその初期で触っていたユーザーに対してトークンが、配布されるみたいな、本当に数ヶ月をプロジェクトが、トークンを実際に出しますよってなって、その初期のユーザーに対してトークンを配布していくみたいな行為になるので、やっぱりここら辺の、エアドロとかの方法に関しては数ヶ月後、ちょっと半年から1年くらいのスパン、それぐらいで考えて触っていくのが、いいのかなと思ってますね。なので僕自身もエアドロップ何個かもらうこともできましたし、一番でかいものだと、まだまだその話こするのかよっていうふうに思うかもしれないですけど、ソラナのジトと言われるプロジェクトですね、そこから100万円超えのエアドロップで、当時僕自身は数万円ほどの、ジトソルと言われる、ソラナのステーキングトークン、ジトってところが発行している、ソラナをステーキングしたバージョンのトークンみたいなものを購入していた、ので、そこのところに対して、そのアカウントに対して、5000ジトぐらい、なので当時の価格だと、150万円ぐらいのお金っていうのが自分の手元に来たっていう形でした。で、これはやっぱり自分自身の数万円の手元から、100何万円の手元になったっていう形なので、いわばちょっとリッチになったというか、自分自身に資金が降ってきたって状態だと思うんですよね。で、これにかかった期間っていうのが、僕ジト入れたのが確か夏前ぐらいに入れたんですけど、2023年の夏前に入れたんですけど、で結局年末にジトのエアドロップなんかをもらったおかげで、資金っていうのを増やすことができたんですけど、これにかかった期間はやっぱり半年からちょいぐらい、半年ちょいぐらいの期間っていうのをかかって、自分の手元っていうのを資金が増やしていくことができたんですよね。で、あとは、過去だというとソラナモバイルみたいなプロジェクトなんかも、今ソラナスマホとも言われてますけど、そのソラナスマホに関しても、自分がソラナスマホを購入しました、でそのソラナスマホを持ってますよってことを証明する NFT みたいなものがあるんですけど、この持ってるユーザーに対して、着々といろんな、エアドロップみたいなものが配られていたっていうのもあったんですよね。で、その資金っていうのが着々と溜まっていて、結局エアドロップがこうソラナモバイルの原資みたいなものを回収したってところで終わりましたけど、やっぱりこのソラナモバイルみたいなところに対しても、数ヶ月間かけてお金っていうのが降ってきたような状態ですね。なのでやっぱりこの数ヶ月間かけて少しずつお金を増やしていきたい、もちろんもらう金額によってはドカっていうものもありますけど、数ヶ月かけてリッチになっていきたいって人とかはエアドロップみたいなものを狙っていくといいのかなっていうふうに思ってますね。今話題のエアドロップで言うと、ハイパーリキッドっていうところの大手のプロジェクトが NFT みたいなもの、独自の NFT をこうローンチして、猫ちゃんの NFT をローンチしたんですけど、この価格が、そうですね、ハイパーリキッドの初期ユーザーに対して一部この NFT が配布されて、この価格が最低価格で言うと1000万円を超えてくるっていう状態になっていて、いやそうですね、1000万超える NFT が急に配られたっていう形でも、やっぱり2023年とか2024年触っていたユーザー、このハイパーリキッド、2024年かハイパーリキッドを触っていたユーザーに対して今の段階で配られたっていう形になるので、やっぱりここら辺も数ヶ月間かけて狙っていたユーザーっていうのが、配られるっていう感じになってますね。なので少しコツコツ感というか、日々のこう活動みたいなところをやっていく、なので今早急にお金を増やしていくっていうよりかは、少し先を見据えて動いていくっていうスタイル、これがエアドロップなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、最後、数年後リッチになっていきたいってところで言うと、現物をコツコツ積み立て投資をしていく、これがやっぱり数年後、お金を増やしていくっていうところの最終的なところになるんじゃないかなと思ってますね。これはやっぱりこうすぐにお金持ちになっていく、例えば1万円じゃ投資してミームコインとか、ちょっとなんか、時価総額がめちゃめちゃ低いアルトコインとかに投資するわけじゃないので、現物とかに投資をしていく、コツコツ積み立て投資をしていくことで、自分の資金っていうのが、その資産が成長するにつれて少しずつ大きくなっていく、このなんか爆発的なリターン、トレードみたいな爆発的なリターンとかではないですけど、コツコツと自分の資金っていうのを、いわば本当に貯金感覚で積み上げていって、貯金に対してプラスアルファ、資産のこう成長みたいなところをしていくってイメージですね。で、僕もかれこれ2022年の末ぐらいから、2021年の末ぐらいからビットコインの積み立て投資をずっとやってきてるんですけど、なので今だと22、23、24、 20、まあ、間もなく4年くらいこう積み立てをしてきてるんですけど、なので4年ぐらいで言うと、積み立て金額で言うと40数万円ぐらいになるんですけど、今のこうビットコインの価格っていうのは上がってくれてるおかげで、自分の資産価値みたいなところが100数十万円、まあ、この積み立て投資のみでのビットコインの評価額っていうのがそれぐらいになってるんですね。まあ、月1万円ぐらいの積み立てだったので、まあ40数万円ぐらいの積み立てで自分の資金っていうのが100何万円まで変わってるっていう感じなんですね。でもこれも数年後、まあ、あくまで数年後に、自分の資産というかビットコインの価値が上がってくれたおかげで、自分の資産みたいなところが増えたっていう感じになっていて、まあ、これは本当にすぐお金持ちになるわけではなく、でむしろ一時的には減る時なんかもあるかなと思ってます。やっぱりビットコインを僕が買い始めたのが2020年の初めてなんですけど、その時から2021年の年末から購入してるんですけど、その時って結構ビットコイン下がり続けてる時期で、やっぱり仮想通貨の冬みたいな時もあったので、どんどん下がり続けてるので、自分の積み立てした金額に対して、どんどん自分の資金が減ってるっていう状態なんかも一時期あったんですよね。でもそこでもやめずにコツを積み立てを続けた結果、今ってちょっとプラスになってる部分はあるので、その数年後リッチになりたいなっていうふうに思ったら、積み立て投資、まあ現物のコツコツ積み立てっていうのがいいんじゃないかなと思ってますね。でこれ総じてみると、まあ、リスクとリターンみたいなところは見合っていくっていうところなのかなと思っていて、例えばなんだろう、まあ、リッチになれたいみたいなところですぐ、リターンを取りていきたい、さっきのトレードって場に関しては、まあ、いわば結構リスクがあるというか、まあ、自分の資金が溶けるリスクなんかもあって、でも一方で、まあ、数年後リッチになりたい現物に関しては、まあ、自分の無理ない範囲でコツコツ積み立てしていて、別にその現物の価格っていうのが、ゼロになったとしても自分の資金がマイナスになることはないんですよね。うん、なので自分の積み立ててきた資金みたいなところが、ゼロ以下になることはない。でしかもその資金、ビットコインとかイーサリアムみたいな基礎通貨みたいなものをさすがにかけていれば、まあ、価値がゼロになることってほぼないかなってところで、まあ、そこはやっぱりリスクっていうのはあまりかけずにできる。でも一方で真ん中のこうエアドロップ狙うところに関してはハッキングのリスクがあったりとか、もちろんプロジェクトがトークンみたいなものを出さない可能性があったり、あとは他のユーザーみたいなところが、まあ、クジラのユーザー、大量に資金を持っているユーザーとかが参加したら自分の取り分みたいなところが減ったりとか、まあ、そういうところもあるので、まあ、ここら辺はリスクというと、リスクとリターンとかで言うと、まあ、半々ぐらいのものなのかなっていうふうに思ってますね。なんでそうしてみたときに、自分自身が、まあ、どういう状況なのかってところを見合わせたときに、やっぱどの方法を選ぶかっていうのが選ぶのが重要かなというふうに思っていて、まあ、結構クリプト業界って金額みたいなもの、クリプト情報とか追いかけてるといくら得られるみたいなところばっかり見られがちですけど、自分がそこにかけるリソースというか自分自身がこの身の丈に合ってるのかみたいなところ、ここもちゃんと考えるっていうのが重要なのかなと思ってるんですよね。で例えば1万円の元での人がっていう人が100万円とか、数千万円のリターンを狙っていくっていうところはかなりリスキーになることを感じると思うんですよ。まあ、これって、全く例えば運動やってなかった人に対して、フルマラソンを走りましょうみたいなことを言ってるのと同じで、まあ、当然それはトレーニングしなきゃならないですし、1万円とかを例えば10万円100万円ぐらい自分の手元とかを増やしていくことで、1000万を達成する、その1000万のリターンみたいなところを達成する、そこの可能性って少しずつ上がってくると思うんですよね。うん、なので自分自身が、まあ、その資金だったりとかリスク量、リスクリワードみたいなところ、リスクに対してどれぐらい許容値があるのかとか、あとはどれぐらいそこに対して、時間だったりお金だったり、自分の体力みたいなところを当てていけるのかどうか、まあ、ここら辺をしっかり考えるべきなのかなっていうふうに思ってますね。なんで僕としてはどちらかというとトレードってめちゃめちゃ苦手で、そこにかけるリソースってほとんどないというか、自分の経験値ってほとんどなくて、むしろ FX とかで過去にこう負債を抱えたっていう経験があるので、二度とトレードはしたくないっていうのは思ってるんですよ。なので数日後リッチになりたい、まあもちろん短期間でできるとはいえど自分の資金がなくなるリスクの方が高い、怖いなっていうふうに思ってるのでトレードはしないんですよね。でも一方でやっぱりリッチになりたい、クリプト始めた理由がもともとはやっぱりこうリッチになるというか、お金を増やしていきたいっていうところはあったので、もちろんそこは狙いたいってなった時に、じゃあこのすぐにではないけど数ヶ月後、数年後、まあ、そこを目指していくんだったら、まあ、コツコツ現物の積み立てみたいなところもしながら、であとはエアドロップみたいなところも狙いながら、そこで資金をもらって、でそれを現物の積み立てに割り当てていくみたいな方法、これが自分の中ではすごいベターなのかなってふうに思ったりしたんですよね。なんで自分の僕のあくまでそのなんだろう、自分のリソースだったりとか自分自身のこう性質を考えた時にエアドロップと現物積み立てみたいなところ、ここを考えていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。 だからとはいえ別にエアドロップをガツガツ狙っていくっていうよりかは、まあ、個人でこうディファイだったりとか、ブロックチェーンを触っていく中でプラスアルファの部分としてエアドロップみたいなところに関しては考えていて、まあ、ここをメインで考えちゃうと本当にお削りとか、自分自身がこうお削りされちゃうので、消耗しない程度に自分の中でこうキャリアを進めていくというか、ブロックチェーン活動を進めていく中で、プラスアルファを得られればいいかなぐらいの感じで考えてるんですね。なのでもちろん無理はしないっていうところはありますけど、僕個人としてはそんな感じで自分の身の丈に合った運用スタイルみたいなところを考えてるっていう形になってます。まあ、そんなこんなんで、そうですね、まあ、自分自身がこうリッチになりたいってなった時にそれぐらいにかかる時間どれぐらいかかるのかっていうよりかは、自分自身がどれぐらいでこうリッチになりたいかってところを考えてから、でそこに対して方法を付け合わせていく、でそこで方法を付け合わせた結果自分自身ではこの方法合わないなってところで少しずつ期間を伸ばしてみたりとか、むしろ自分のリスクっていうのがもう少しかけても OK なって形だったらもっとこう、短期間で、まあ、リッチになれるような方法にこうシフトしてみたりとか、まあ、そういうところで、まあ、自分の目指すべき期間に対してそのやり方を調整していくっていう方法ですね。なのでゴールに対して、やり方みたいなところ、まあ、もちろんなんだろう、目的のこうゴール化みたいな、まあ、手段の目的化みたいなところをしてしまわないためにゴールをしっかりと設定する。例えば数年後にリッチになるとか、自分の中でしっかりこの、まあ、期間を設定してからそこに枝葉だったりとか、ツールとかやり方みたいなところを合わせていく、こういうスタイルが結構ヘルシーに仮想通貨投資できるんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、今日こんなテーマで話をさせていただきました。なんでまあ今日の話なんかも一つ参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところで、まあ、今日に関しては仮想通貨でリッチになるのに必要な時間は、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。